ございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコンミューです。はい、しばらくお休みしておりましたが、皆様元気に過ごされてますでしょうかね。もうそろそろ梅雨も明けて、で梅雨明けからですね、なんとすごい猛暑になってますよね。もう35度を超える地域がバンバン出てきていて、天気予報を見ていてもね、なんかもういろんな都市が真っ赤っかになってるみたいな。和精油のある暮らしの方でも7月8月で京都の京北にある杉の生産のですね、上流工場見学をしようと思っていたんですけれども、まああまりの暑さに、まあ、さらに京都ですしね、ちょっとこう涼しいところにあるとはいえ、影のないところ、結構炎天下でですね、上流を見守ることになりますので、これはちょっとツアーに参加される方々もそうなんですけれども、杉の生の社長もですね、いつも工場見学の時ピザ窯にね、お手製のピザ窯に火入れてピザ焼いてくださったり、あとね、上流も薪を使ったですね、自然エネルギーで上流されていらっしゃいますので、薪の熱もあってね、こりゃしんどいだろうなと思って、なのでもう少しね、涼しい季節に上流見学行けたらいいなということで、ちょっと延期することにしました。またね、追って実行が決定しましたら、日程とかもね、各種 SNS とか、あとはお店のメールマガジンと、LINE とかでですね、アナウンスさせていただきますので、継続してお聞きいただければなと思います。はい、というわけで今回はですね、ついに山形バラ蒸留所さんのですね、国産のローズウォーターのお取り扱いが始まりました。以前ね、こちらの放送でも山形バラ蒸留所に行ってきたよというお話をさせていただいたり、 YouTube の方ではですね、 Vlog として実際に行ってきた、見学している様子ね、蒸留所の様子やバラのね、方向蒸留水がどうやってできているのかなど、畑からねご覧いただきましたけれども、今年の分はですね、まだ熟成されていませんので、現在販売できるのは、2023年度にですね、収穫された分なんですけれども、もう結構ですね、皆さん待ちに待った国産ローズウォーターだということでですね、予約販売開始早々、初回入荷分が完売しました。早かったです。瞬殺だったので、すみませんって言って、初回に入荷する数ですね、ちょっと倍にしてくださいということで、山形バラ蒸留所の佐藤さんの方にお願いをして、数を増やしていただきましたので、もう少しですね、お買い求めいただけるようにまで増やしましたので、ぜひお早めにお申し込みください。はい、で、バラの香りね、なんでこんなに人気なのかなんですけれども、まあやっぱりなんかこうイメージ的に高貴なとかラグジュアリーな、そして何かこう美しいとか幸福感のあるといったね、イメージがあるかなと思うんですけれども、どの辺から来てるんですかね？クレオパトラ？クレオパトラのバラ風呂ですかね？まあでも確かにね、クレオパトラがバラ風呂に使ってたり、バラの香油をね、体に塗りたくって、シーザーをね、メロメロにしたみたいなことを言われてるんですけれども、プリニウス先生もですね、やっぱりこう一番いい使い方はバラ風呂だみたいなことをおっしゃってますので、まあ時代の人たちっていうのはやっぱバラってすごかったんでしょうね。ちなみに江戸時代の日本人もですね、バラの香りが大好きでして、陶器で作った、水蒸気蒸留ができる乱引きという、 こう装置を使ってですね、野バラを蒸留してバラのお水ですね、芳香蒸留水を江戸時代の頃からですね、まあ、美肌水、つまり化粧水としてね、使っていたっていう歴史が残ってるんですよね。面白いですよね。さあ、ではそんな美にまつわるバラなんですけれども、ほんまに美肌になるんかいなということで、AAJ が発表しているデータから見ていきましょうかね。はい、これは結構ちょっと古めといっても2013年のですね、報道リリース、プレスリリースになるんですけれども、AAJ 日本アロマ環境協会がですね、発表したアロマテラピー最新研究ボリューム1ということで、 あ、このあれですね、アロマテラピー最新研究の第1回目がバラの香りの美肌作用で始まったんですね。はあ、やっぱこうみんながこう興味があって、みんなが知ってる香りっていうのでね、とっつきやすいっていうところがあって、ここから始まってますね。さあ、副題としてはローズ精油の香りでストレスが緩和され、皮膚のバリア機能がアップと書かれてますね。じゃあプレスリリースを読んでいきますと、公益社団法人日本アロマ環境協会（略称 AEAJ 東京都中央区）は、アロマテラピーに関する学術論文の中から最新のトピックスを紹介します。アロマテラピーで用いられる精油（エッセンシャルオイル）は、花や葉、花皮など 100% 植物から抽出される香りのエッセンスです。精油は嗅覚を通して脳に伝わることで、記憶や感情に働きかけ、心身に様々な作用をもたらします。古くから民間療法で使用されてきた精油の効果を学術的に明らかにする取り組みが行われていますとのことで、これね、AEAJ のホームページを見ていただくと、今までね、ずっといろんな研究事例をですね、取り上げていますので、なんていうかな、論文を読むのはちょっと難しすぎて分かんないから、簡単に知りたいぜという方々はですね、とっても便利に使っていただけるかなと思います。ただすっごい詳しいところまでは書いてない、すっごい簡単にまとめられているので、物足りない方はですね、元になった研究の情報を、探していただいた方がいいかなとは思いますが、見ていきましょう。はい、実証ローズ精油の美肌作用ということでですね、5月から6月に見ごろを迎えるバラの精油（ローズ精油）は精油の女王と呼ばれ、美と健康を守る精油として広く活用されてきました。鳥取大学の実験では、バラの香りを嗅ぐことでストレスが緩和して皮膚のバリア機能の低下を防ぎ、肌を良い状態に保つことが報告されていますとのことなんですね。なるほどね、ストレスを緩和することによって皮膚のバリア機能を保つということなんですよね。じゃあどういうふうに実験していたのかということなんですけれども、実験概要としましては、14人の21歳前後の女性を対象に、ローズの香りを吸入する群と香りを吸入しない群に分け、ストレスの要因となる鍼灸試験の3週間前から実施。マジで鍼灸試験、ちょっと皆さんガチじゃないですかね。試験前、試験中、試験後にストレスの指標である唾液コルチゾール量、肌のバリア機能の指標である水分蒸散量を測定しました。これ付き合うのはね、実験に付き合うのはいいけどさっていう感じですよね。鍼灸はさせてほしいなって感じですね。実験結果としては、ローズ吸入ありの群は試験中、試験後の唾液コルチゾール量と水分蒸散量がローズ吸入なしの群と比較して低く抑えられ、ストレスが低減、さらにバリア機能の低下を優位に減少させていることが分かりましたということなんですね。これどういう方法で香りを嗅いでいただいたのかということなんですけれども、ローズの香りを吸入する群は 1% に希釈したローズ精油を試香紙、ムエットねみたいなやつにつけたものをシャツの襟につけ、入浴時、就寝時を除き、朝から就寝まで着用、香りが感じられなくなったら試香紙にローズ精油を付加することとします。香りを吸入しない群は無臭の機材を試香紙につけ、同様にシャツの襟につけましたとのことなんですね。結構ね、なんか七夕の短冊よりちょっと小さいかなぐらいの大きさの紙をですね、めっちゃ襟につけてますね。これ大変でしたね。3週間やったんでしょう。めんどくせえと思うんですけれども、ありがたいですね。こういう実験に参加してくださる方のおかげでですね、実験結果がわかるんですよ。はい、ここでバラのね、香りを嗅ぐとどうしてストレスが和らぐのかということなんですけれども、熊谷さんのお話によると、理事ですよね、AEAJ のね、 ローズ精油に含まれるフェニルエチルアルコールとストロネロールには抗不安作用があることが報告されており、ストレスによる心と体の緊張を和らげる効果が期待できます。多くの成分が含まれ、複雑な構成を持つローズ精油については、その他にも様々な薬理作用が研究報告されています。緩和ケア病棟の現場でも女性の患者様に大変好まれ、トリートメントだけでなくスキンケアにも活用いただいたり大活躍しています。バラの香りの幸福感、そして含有成分による薬理作用、とても魅力的な精油です、とのことなんですよね。そうですね、バラの香りに含まれているこのフェニルエチルアルコールと、あとシトロネロール、ここがですね、不安を下げてくれる抗不安作用が期待できる芳香成分であるとのことなんですよね。特徴的な、バラの香りですよね。さてこのですね、実験では、精油ですよね、しかも 1% の濃度の精油を襟元につけて、その香りをですね、四重嗅ぐという実験を行ったんですけれども、今回和精油のある暮らしの方で扱うことになった、バラの芳香蒸留水、ローズウォーターですね、こちらの方にはですね 0.89% 程度の精油成分がですね、芳香蒸留水の中には溶け出しています。で、精油と違うので、ものすごくですね、そのまま使うことができる、濃度が薄いのでそのまま使うことができるっていうのが、芳香蒸留水の大きなメリットの一つなんですけれども、ローズウォーターはですね、本当に香りも身にまとっていて香水のように使うこともできますし、とはいえね、そんなにきつくない香りですので、ふんわりと香らせる程度だとすごくですね、便利な代物なんですよね。で、芳香蒸留水どうやって使えばいいの、ということをよくね聞かれるんですけれども、前提として、売られている芳香蒸留水の種類によっても違うんですけれども、まず化粧品として売られているものと、化粧品認定をされていないものに分かれます。で、化粧品認定をするためにはですね、いろいろとクリアしないといけない条件があるので、ほとんどのものがですね、化粧品認定をされていない、いわゆる雑貨として、精油と同じ扱いですね、日本では雑貨として販売されていることが多いです。で、雑貨として販売されているので、基本的に肌につけるようには売られてはいないものなんですよね。だから、お肌に使うってなったら、本当にそれはもう自己責任のもとで、やっていただかないといけないんですけれども、なので、おすすめとしてはヘアウォーターとかピローミストとかね、に使っていただくのが、おすすめかなと思っています。これだとね、肌に直接つかないっていうのと、いつでも使いやすい、シュシュッとするだけで OK なので、で、ヘアウォーター、寝癖直しとか、あとはアイロンとかコテとか使う前にもうちょっとこう濡らしたいっていう時にね、使う場合だととっても使いやすいんですけれども、潤いが足りないなって思ったら、そこにですね、キャリアオイルを少し混ぜていただいて、使う前にシャカシャカシャカっとこう振ってスプレーしていただくとかね、そういった使い方もできますし、ピローミストはね、そのまま寝る前に枕をシュッシュってこうローズウォーターを振りかけていただいて、で、ほのかな香りを楽しみながら眠ることができるという利点もありますし、芳香蒸留水の利点としてはやっぱりね、匂いも、嫌な匂いが発生するのも抑えてくれるっていうところがいいところですよね。あとはね、裏技としては、私は結構粉状のね、酵素洗顔パウダーとかあると思うんですけれども、あとは、今巷で売られているんだったら、なんだっけ、顔に塗るモデリングパック、粉を溶いて練り状にして顔に塗って剥がすタイプのものとか、こういったね、粉を混ぜる機材として水の代わりに使っていただくのも結構おすすめだったりします。はい。で、結構ね、便利にこうやって使える芳香蒸留水なんですけれども、特に今のね、暑い時期なんかはちょっと要注意で、冷蔵庫に 入れて保管していただいた方がいいですね。水分が多いものなのでどうしても劣化しやすいっていう性質を持っています。ですのでなんとですね、私はですねこの度脱衣所用の小型冷蔵庫をですねネットで買いました本当に化粧水たちが入るような冷蔵庫なんですけれども、これ1本あればですね結構便利です。普通の冷蔵庫の中に芳香ジュース入れててもいいんですけれども、お水でボトルだったりとかすると飲む間違えてね、子供とか、ご高齢の方が間違えてなんか飲んじゃうっていうことがないように、結構芳香蒸留水ってペットボトルに入って販売されているものもあるので、そういった間違いがないように、飲食物とはちょっと分けて置いておいた方がいいかな、もしくはもうデカデカと飲めませんって書いてあるとかねそういう対応をして保管していただくと良いのかなと思います。はい、というわけでですね、バラの芳香蒸留水の販売がスタートいたしまして、今非常に多くの方にですねもうご予約をいただいている状態です、ね、バラの香りってどういういいところがあるのっていうと、今回はですねもうストレスをですね下げてくれて、さらにストレスを下げることによってお肌の状態が良くなると、水分量もアップするよということが分かりましたね。この他にもね、もちろんね、いろんな作用がありますので、よかったらまたね、バラの香りって一体どんないいことがあるんだろうとかね、こう調べていただくのも楽しいかなと思います。ちなみにですね、昨今流行っているサウナのロウリュとしてね、バラの水をね、使うということもあるんですよ。ただね、そのまんま使うと結構ね、きついらしいんです、香りが。なので一応ね、サウナ用のバラの芳香蒸留水っていうのを山形バラ蒸留所さんでも別にね、普通にこのローズウォーターのスプレーとかボトルと別にサウナ用っていうのを作られていますので、ご入り用の方はですね私の方に LINE であったりメッセージであったり、何でもですねリクエストしていただきますと、サウナ用欲しいですっていうことであれば取り扱いさせていただきますので、ぜひご相談ください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店和精油のある暮らしのコミューでした。Thank you.